こんにちは、石井博之です。壁を読んでいただきましてありがとうございます。これからお話しする内容は、本の壁という本の、内容を補うような、あるいはそれをより理解を深めていただくような、お話をしたいと思いますので、一通り壁を読んでから聞いていただけるとありがたいと思います。もしかすると中には本をまだ読まずにこの音声ファイルだけ聞いていただいているという方もいらっしゃると思うんですが、それはあたかもその例えば、ロッキー1を見ずにロッキー2を見るようなもんで、ロッキー2だけ見ても、話はわかるんでしょうけど、ロッキー1を見た上でロッキー2を見るのと、ロッキー2を先に見るのとではやっぱりその理解の仕方というか感じ方も随分違うんじゃないかなというふうに思うわけです。ロッキーがそもそもわからないっていう方もいらっしゃると思いますけど、なんとなく言わんとしていることは分かっていただけると思います。もちろん、とりあえずね、音声ファイルだけ聞いて、それで面白そうだったら本を読もうっていうんでもいいと思いますけれども、そうすると、もしかすると、本でしか得られない気づきとか、そういうものを逃してしまうことにもなるかもしれないんでね、お願いしたいのは、すぐ読み終わってしまう、10分とか多分、早い方はもう、10分も経たずにさっと読み終わっちゃうというような本ですんでね、一通り目を通していただいてから、話を聞いていただきたいと思います。というわけで、壁を一通り二通り三通り読んでいただいたと、しまして、今日のお話をさせていただきたいんですけれども、心の壁を突破するためのアファメーション。アファメーションって言っても、僕はこれから暗示の言葉を、あなたは壁を突破できるみたいなことをやりたいのではなくて、よりその壁の内容をあなたの心の中に浸透させるような話という意味でのアファメーションで、それから最後の方にとっておきのちょっとトレーニング方法をお話ししたい。壁を越えるためのとっておきの今まで喋ってない話をちょっとしたいと思いますので、最後まで、短い時間ですけど、最後までお付き合いいただけたらというふうに思います。ですね、例えば、まず、壁にぶつかるっていうと、本を読んでいただければわかると思うんで、普通は、あまりいいことだっていうふうに捉えませんよね。壁にぶつかってしまったら大変だっていうニュアンスだけど、壁にぶつかったっていうことは、もちろん、お分かりだと思いますけど、自分の力を持てる限りの今の自分の力を出し切ったんだということを教えてくれているのが壁だということですね。つまり力を出し切ったということと、まだ余裕があるということとを考えたときにね、どっちの方がいいですかということなんですよ。今の持てる力の、つまり自分の持てる力の8割とかせいぜい9割ぐらいで、あぐらをかいているというか、ぬくぬくとしている人と、ギリギリまで自分の力を出し切った人と、どっちの方があなたにとって理想的かってことなんですよ。で、世の中の、あなたが出会う世の中の 99.999% の人たちっていうのは、壁の範囲内で生きてるんです。壁があるんだけど、壁までたどり着いていないんですね。壁までたどり着いていないから当然壁にぶつからないわけで、例えばマージンというか余白を取ってるわけですよね。自分の生き方の中にね。ところが壁にぶつかるってことは、もうそれ以上いけないところまで余白目いっぱいまで使い切ったということを意味しているわけでじゃないですか。それっていうのは素晴らしいことですよね。世の中の 99.999% の人たちは余裕をかまして生きている中で、あなたが壁にぶつかったという時点で、あなたはフルに自分の力を出し切ったということを意味しているわけですよね。だから決して壁にぶつかったってことはネガティブな意味ではなくて、自分は力を出し切ったんだというポジティブな意味だというふうに捉えてほしいんです。まずそこから始めないと、壁大変だ、どうしようと。そうすると壁にぶつかってなくて、楽しそうに普通に余裕を持ってやっている人たちを見たときに、その人たちの方が優れてるように見えちゃうんですよ。その人たちの方が優れてないんですよ。むしろ壁にぶつかって悩んでいるあなたの方が、その人たちよりも、あえて言うならば優れている立場にいるわけじゃないですか。自分の力を出し切ったんだからね。ところが、とっかくそういうものを錯覚してしまって、壁にぶつからずにスイスイ楽に、余裕でやってる人たちの方がすごいんだと思っちゃう。すごくないんですね。で、そういうふうに言うと、もしかすると、いや、だけど、余裕を持ってる人たちの、例えばですよ。例えば、その余裕を持ってやってる人たちのビジネスの規模とか、年収とか、あるいは成果とか、人から支持される度合いとかは、自分よりもかなり上なんだと。相当上なんだと。その人たちはものすごいことをやってるのに、 ね、ものすごいことをやってるのに、自分みたいに困ってない、壁にぶつかってないんだと。だからその人たちの方がすごいじゃないかって言うかもしれないけど、人それぞれですから。つまり、転生っていうのがあるわけですよ。みんな人間って生まれ変わってくるわけですよ。そういう話が好きな人も嫌いな人もいるかもしれないけど、あえてそういう、まあ、おとぎ話として聞いていただくと、人間っていうのは何度も何度も生まれ変わってくるわけですね。そうすると、例えば100回生まれ変わってきた人と、12回目の人とでは、その成果が違って当たり前なんですよね。それ比べるのはおかしいでしょ。小学校6年生と小学校3年生を比べて、どっちの方が勉強できるかって言って、比べること自体がおかしいわけでしょ。わかりますよね。それと同じように、どっちの人、その周りで余裕でやっている人たちの成果が、自分の成果よりもすごいか素晴らしいかっていう、そういう基準で考えちゃいけないわけですよね。それぞれスタートが違うし、繰り返している回数が違うわけなんですよ。で、要は問題は自分自身の問題に立ち返った時に、自分は力を出し切ってるかどうかっていうところの問題で、壁にぶつかったあなたは自分の力を出し切ったっていうことなんですよ。例えば本当に眠れないぐらいに、あるいは悔しくて仕方ないと、怖くて仕方ないと、そんなギリギリのところまで自分を追い込んでチャレンジして、自分の持てるものを全て使い切ってる人っていうのは本当に少ないんですね。大抵は力を出し切らなくても人が何とかしてくれたりとか、8割型、9割型の力で何とか間に合っちゃうからね。とっかくその最後まで力を出し切るってことをやらない人が多いわけじゃないですか。だからその意味でも自分はそこまでやったんだっていうふうにまずは考えてほしいってことですね。壁にぶつかったということは自分の力を出し切った、使い切ったという証で、つまり、自分は壁にぶつかるまでギリギリまで自分を追い込んできたんだと、チャレンジしてきたんだというふうに考えてほしいということなんですよ。で、そこまで僕のよく知っている人で、まあ、女性なんだけど、まあ面白くてね、僕もすごく影響を受けたんですけど、人間関係でも仕事でもね、初めてのプライベートでも仕事でも初めての人と接したり、初めての仕事にチャレンジしたりってことってあるじゃないですか。大抵の人っていうのは、様子を見ながら進んでいくでしょ。ちょっとずつ、このぐらい大丈夫かな？あ、このぐらいかけな？もうちょっと行こうっていうふうに、ちょっとずつこう、ちょっとずつこう進んでいく。例えば、人間関係でも人と話してるときに、この人はどのぐらいまで冗談が通じるかなとか、どのぐらいまでこう、本音が通じるかなとかって探るじゃないですか。で、例えば、あ、このぐらいの話は通じるんだと思ったら、ちょっと付け加えて、このぐらいの冗談だったら笑ってくれんだったら、ちょっと付け加えてって言って、ちょっとずつちょっとずつこう、重りを乗っけていくようにやるじゃないですか。ところがその女性っていうのは、僕の影響を受けたその女性っていうのは面白くて、とりあえず最初から振り切っちゃうって言うんですよ。彼女がそう言ってるんだけど、とりあえず怒らせるまでやってるって言うんですね。とりあえず冗談でも、自分の本音でも、自分の仕事の考え方でも何でもいいから、とりあえず上司なり友達なりその周りの接した人たち、お客さんでも何でもいいんだけど、とりあえずどこまで行ったら怒るかをもう振り切って試してみるんだと。で、怒られたら、あ、ここまで行っちゃダメなんだなっていうのが即座にわかると。で、効率的なんだっていうわけです。その通りだと思うんですよね。その様子見ながらちょっとずつちょっとずつだとやっぱり時間かかるし、ビクビクしていかなきゃいけないけど、最初に一回バーンと振り切っちゃってしまって、あ、ここまでやったらこの人は怒るんだとか、ここまでやっちゃったらうまくいかないんだとか、ここまでやっちゃったら人とぶつかるんだというのは分かったら、もうその範囲内までは OK だというのは分かるわけですよね。だから、最初にもう思いっきりやってしまって、振り切ってしまって、それで、限界が分かったら、あとは安心してその範囲内でやっていけると。例えば好きな人がいると、あの人は素敵だなと思うと、お付き合いしたいなと例えば思うとするじゃないですか。そうするとあれこれ自分の頭の中で考えるわけですよ。普通の人はね、こんなこと言ったらどうだろうかと、こう言ったら嫌われちゃうだろうかとか、え、でもこうでこうでこうでこうでって、でもそれはあなたの頭の中で動いてるわけだから、決して相手の頭じゃないのか感じ方じゃないわけですよね。だからいくら頭の中でシミュレーションして考えてみたって無理なんですよね。意味がないんですよ。だから、とりあえず自分の気持ちをバンとぶつけてみて、それに対して相手が OK というか、NO というかですよ。相手がそれで気を悪くしたり、変な顔したり、嫌そうにしたら、一歩引けばいいわけです。そうすると、あ、行き過ぎちゃったなと。で、それで、一気に人間関係がダメになるかっていうと、人間ってやっぱりそういう失敗を繰り返しながらコミュニケーションを取っていくわけだから、一回ぐらいの失敗いいわけですよね。だったら最初に失敗しておけばいい。だから、拒絶されることは怖いことだし、辛いことだけれども、ギリギリまで自分のできるところを思いっきり振り切ってやってみるということが、すごく大事なんじゃないかなという、思うわけです。で、現代っていうのは、失敗することに対してものすごく臆病なんですね。 で、その失敗っていうのはものすごく本当に大きい失敗であることもあるだろうけど、大した失敗じゃないのに、ちょっとした失敗をすることもものすごく臆病なんですよね。ちょっとした冗談を言って相手を怒らせてしまうっていうのは、後でなんとか挽回できる程度の失敗じゃないですか。まあ、よっぽどひどいこと言ったら別ですけどね。だけど、それなのに、臆病にビクビクビクビクしながら相手の様子を伺っているうちに、でも相手の方では、あ、なんかこの人は自分に距離を置いてるな、本音を、心を開いてくれてないなって感じちゃってるかもしれないわけですよね。ね。で、なぜ現代の人たちは失敗することに対してものすごく臆病なのかっていうと、どこか自分の外に正解があると思っているからなんです。この話は後でしますけど、どっかに正解があって、どこかに正しい道があって、そこから外れたらダメなんだっていうふうにコンディショニング、プログラミングされてきてしまっているからなんですね。だけど、正解っていうのは外にあるもんじゃないわけですよね。で、そういう話をちょっと後でします。で、もし、あなたより優れている人がいるとか、あなたより、余裕を持って何かをやってる人がいても、その人と成果で比べちゃいけないって話をしました。で、あなた自身がギリギリまで自分を出し切ったのであれば、それはあなたにとっての100点満点だし、ベストなことだってことが言えるわけですね。だから、唯一あなたにとって正しい道があるとしたら、それは今の自分の力を出し切ることと。ギリギリまで自分を追い込んでるかどうかっていうところにかかってくるわけですね。成功するか失敗するかなんていうのはどうでもいいことでね。そんなことはどうでもいいことなんで、自分で勝手にマージンとか余白を取ってね、作ってしまって、壁の手前で、いろいろ頭の中をぐるぐるぐるぐる回してるだけの生き方では、やっぱり仕方がないと。そんな風になってしまったら、終わりなんですね。だから壁にぶつかるまでやってみようと。どんどん壁にぶつかっていこうと。壁にぶつかってなかったら、まだ、まだだっていうことなわけですよ。だから、壁にぶつかったあなたはすごいんだと。壁にぶつかったあなたは自分の力を惜しまず出し切った人なんだと。で、出し切ったがゆえに、次のステップがあると。で、これはもう本を読んでいただいた方はわかると思うけど、壁にぶつかったってことは新しい自分として生まれ変わる時が来たということが言えると思うんです。で、ここまでの話はまあ本に書いたこと。ところがですね、そうは言っても石井さんと、あなたは他人事だからそう言えるけど、実際壁にぶつかってしまった自分は、そんな綺麗事は言ってられないんだと。いうふうに考えてしまうんですよ。やっぱりそうじゃないですか。切実に本当に壁にぶつかってしまったら、そんなね、綺麗事を本に書くけれども、実際にあんた壁にぶつかってしまったら、そうはいかないんですよと。あなたに私の苦しみがわかるんですかというふうに思われても当然だと思うんです。なぜなら、壁にぶつかったのは僕じゃなくて、やっぱりあなたなんだから。で、苦しんでんのも悩んでんのも、やっぱりあなたなんだから、そういう考えを持って、そういう疑問というか、反発を持っても当然だと思うんですね。で、よくカウンセリングとか、コーチングとかあるでしょ？カウンセラーとかコーチとか、いますよね。で、ああいう人たちは、なぜカウンセリングとかコーチ、つまり本当に悩んでる人とか、苦しんでる人の助けになってあげることができるかっていうと、悩みの問題が他人事だからなんですよ。ちょっと誤解されるかもしれないけど、あえて言えば、その悩みがカウンセラーやコーチの自分の問題じゃなくて、他人の問題だからアドバイスできるんです。他人の問題だからいい加減にって言ってるんじゃないんですよ。他人の問題だから客観的に見れるんです。だから、冷静に、例えば、スポーツでも何でもいいです。例えば、仮にボクシングだとすると、試合を見てて、外から見てテレビとかね、あるいはその、後楽園ホールでも何でもいいけど、その試合の様子を見てると、あそこでこうすればいいのにと、今攻めなきゃダメじゃないとか、ね、もうちょっと頑張れよと、ここで頑張り時じゃないかって、外から見てるとわかるんです。でも、試合をしてる当人たちは、自分たちが中に入ってるから、なかなか外から見るほどの判断ができなかったり、判断ができてもその通り動けなかったりするわけですよ。分かっちゃいるけどってことが起こるわけ。で、これは、自分で自分を持ち上げられないじゃないですか。わかります？自分で自分の体を持って、えいやって持ち上げることできますか？あ、できたって人はちょっとやばいですからね。基本的にできないじゃない。基本的にっていうか、自分で自分の体を持ち上げられないじゃないですか。自分の髪の毛掴んでグッと持ち上げたら、体が宙に浮いたって言ったらおかしいわけでね。そんなことできないのはなぜかっていうと、自分で自分を持ち上げようとしてるからなんですよ。ところが、もし、誰か他の人、外の人の髪の毛掴んでグッと持ち上げようとしたら、まあ、その人が、の体重にもよるけど、まあ、理屈上できますよね。持ち上げることできるわけですよ。あるいは、まあ、髪の毛がちょっと痛かったら、なんかこう、脇の下に手を入れてグッと持ち上げることできるわけじゃない。でも、自分で自分の脇の下に手を入れてグッと持ち上げようとしても上がらないわけですよ。 どんなに頑張ってもね。それと同じことが起こってるわけ。だから、カウンセラーやコーチが、その、困ってる人とか悩んでる人、壁にぶつかった人を、その、にアドバイスできたり、導いたりすることができるというのは、他人事だからなんですよ。わかります？で、この他人事というのは無責任ということを言ってるんじゃなくて、物事を自分がその中に入り込まないで一回外から持ち上げることができる。外から導くことができるから導けるんです。だから、カウンセラーやコーチがあなたよりも、クライアントよりも優れているからではないんです。もしかするとカウンセラーやコーチ、あるいはパーソナルモチベーターとしての僕も、君よりはもっと全然優れてないと思うんですよ、多分ね。でもなぜこういうことが言えるかっていうと、君、壁にぶつかったあなたの問題をなぜこうした方がいいですよって言えるかっていうと、他人事だからなんですよ。外から見て導けるから。わかります？で、自分がその問題の中にいたは言ってしまって入ってしまったら、その問題を解決できないんです。問題の外に出ることによって初めて自分を変えることができるんです。このことをよく理解しないといけないんですね。だから、アファメーション、これからアファメーション3つを、のお話をまずしたいんですけど、アファメーションのその3つを自分の中で浸透させてもらう言葉の、が3つあるんですけど、そのうち1つは、僕は、私は、聞いてるあなた、例えば、俺はでもいいですよ。ね。僕は僕の場合でいくと、僕は真剣だけれども深刻にはならない。僕は真剣だけれども深刻にはならない。で、この言葉を自分の中で確認してみるというか、繰り返してみるというか、で、あれ、深刻になっちゃってたなと。ね、真剣のつもりだったけど深刻になっちゃってたなと。いうふうに気づけるかもしれないし、あ、大丈夫だ、深刻にはなってないぞと確認できるかもしれないし、わかんないけど、その一つは、私は真剣だけれども深刻にはならない。で、そういった時に、まあ、なんか BGM ね、心の BGM をなんか、なんかちょっと深刻にならないでいいんだよっていう、なんかそういう BGM を自分で考えてつけながらそれをやると効果的なんだけど、まあ、僕だったら例えば、まあ、なんか焦点のテーマみたいなね。例えばです。僕は真剣だけど深刻にならないって言って焦点のテーマが流れると、なんかこう、ちょっと笑っちゃうじゃないですか。あ、なんか、深刻になって眉間にしわ寄せてたなって思う。で、まあ、ちょっと焦点の話が出たんで、例えば焦点で、面白い笑わせてくれ。僕はあんま見ないんだけど、まあ、でもなんとなく知ってるでしょ、焦点でどんなものかね。例えば、焦点に出てくる人たちがだらけてやってたら、もう長寿番組なんだから適当にやればいいやって言ってだらけてやってたら、見てる方もなんだよって思うじゃない。真剣にやってほしいじゃないですか。ね。笑わせてくれて楽しいんだけど、でも、プロだから真剣にやってくれるわけじゃない。でも、深刻だったらどうですか？例えば歌丸さんが大喜利ここまで途中なんです、大喜利のちょっと途中なんですけど、今日の話は面白かったでしょうか、面白いでしょうか、このまま続けていいでしょうかって言って眉間にしわを寄せて泣きそうな顔して言われたら、うーあーってなっちゃうじゃない。聞いてる方、見てる方も、いや、ちょっと待ってくださいよってなっちゃうじゃないですか。笑えないじゃないですか。だけど真剣なんだけど深刻にはなってないわけですよ。わかりますよね。そういう感じだから、真剣に向かっていくんだけれども、決して深刻になってない。で、真剣っていうのは、それを客観的に向き合ってるから真剣なんですよ。でも深刻っていうのは、向き合ってんじゃなくて、入り込んじゃってるから深刻になっちゃうんですね。入り込んじゃうと、さっき言った通り、自分の髪の毛を掴んで自分を持ち上げるがごとくものになってしまうんですよ。解決できないんです。その問題の中に入っちゃったら、その問題は解決できないんですよ。なんか、アインシュタインもそんなようなこと言ってますよね。僕知らないけど。なんか、自分がその、同じ次元にいたら、自分を変えることはできないんですよね。だから、あくまでも、あ、笑えないぞ、自分は深刻になっちゃってたぞと。歌丸さんが途中で、大喜利の途中で深刻な顔して、これでいいですかって聞いて来られたら、嫌だよねって言ってるのと同じだなっていうふうに考えてほしいわけ。で、カウンセラーとかコーチが相談に乗りながら、例えば先週、カウンセリング受けて、今週もう一回行ってみたら、カウンセラーがすっごい落ち込んでて、いや、先週あなたの相談に乗ってね、本当にね、あなたの苦しみをよくわかってね、僕はもう本当最近この一週間ずっと眠れなくてね、髪の毛も抜けちゃってね、もう大変なんですよ。本当にあなたの苦しみわかります。うわ、これは辛いですねって言われたら、大丈夫かなと思うじゃないですか。ね。一緒になって紛れて苦しんでもらっちゃ困るわけですよね。やっぱり外に立って客観的に見てほしい。だからカウンセラーの存在あり、コーチの存在あり、パーソナルモチベーターの存在もあるわけじゃないですか。で、それは自分の問題にも同じ。深刻になってしまったら、それと同じことに陥っちゃってるわけ。深刻になってしまった時に自分は大喜利の途中で、これで大丈夫でしょうかって言ってる歌丸さんなんだっていうふうに思ってもらえればいいわけ。だからもう一回言いましょう。アファメーションのその1は、私は真剣だけれども深刻にはならないんだと。まあ、言葉は多少変えてもいいけどね。私は真剣だけれども深刻ではないんだというふうに思ってください。で、 BGM つけてね、自分なりに、まあ、焦点でも何でもいいからつけてやってみてください。アファメーションその2、私は チャレンジャーだと。なんか単純だけどね、私はチャレンジャーだと。僕はチャレンジャーだと。一番最初にロッキーの話したから、ちょっともう一回ロッキーの話すると、ロッキーの1ね、ロッキーの1なんか見ると、あれはチャレンジャーなわけですよ、ロッキーはね。到底叶うはずのないチャンピオンに、たまたまなんかいろんな巡り合わせでチャレンジするチャンスが与えられたから、もう到底勝てっこないんだと。勝てっこないんです、だけど、自分はできることを、は最後まで倒れないで立ってることだけを、これだけをやろうって言って、なんか思うわけじゃない。やはりチャレンジするわけじゃない。だから、勝とうだなんて全然思ってないわけですよ。勝てるだなんて、勝てる勝てないじゃなくて、とにかく自分は自分の力を出し切る、できるところまでやろうっていうふうに思うってことがチャレンジャーの精神じゃない。失うものはないわけですよ。ところが、壁にぶつかって悩んじゃったりするってことは、本にも書きましたけど、その今まで成功した経験があるからなんですよ。今までうまくいった経験があるからなんですよ。そういうものが邪魔をしてるわけ。で、うまくいった経験が自分の自信につながっていくってことは当然ありますよ。だけど、それが行き過ぎちゃうと自分の足かせになってしまうことがあると。で、壁にぶつかった時点でもう一回チャレンジャーに戻るんだって気持ちになってほしいわけ。わかります?私はチャレンジャーだと。壁にぶつかった時に、アファメーションその2は、私はチャレンジャーなんだと。わかります?で、まあテーマ曲を、BGM はまあ、僕だったらロッキーのテーマだけどね。ロッキー1のテーマね。ロッキー1のテーマ流して、そうだ、チャレンジャーなんだと。何が今まで自分は守ろうとしてたんだと。今まで通りのことをきちんとやろうなんて思っちゃいけないんだと。ゼロからスタートでチャレンジャーとして気持ちでやっていかなきゃいけないんだと。いうふうに考えるのがアファメーションその2です。わかりますね?アファメーションその2。で、アファメーションその3、3つ目。3つのアファメーションって話しましたけど。でね、これが一番、難しいかもしれないです。話としてはわかるんだけど、どうも、腑に落ちないというか、しっくり来ないということかもしれない話なんだけど、想像するっていう話を最後に本に書いたと思います。壁にぶつかった時にまずゼロに戻るチャレンジャーになる、それはいいでしょう。だけど、そこで何をするのかって言ったら想像していくってことなんです。このことの意味なんですね。で、さっき最初の方に話したけど、答えが外にあると思っているからいけないんです。どこかにある壁にぶつかった時に、例えば困難な状況、ビジネスでも、人間関係でも、健康でも、どうもわかんないです。いろんな問題があった時に、壁にぶつかった時に、どこかにその壁を突破する答えがあると思ってるんじゃないですかってことなんです。ね。壁にぶつかったっていうことは自分の力を出し切ったわけだから、いいですか?で、さらにその壁を越えていくための何かの正解とか、どっか方法が外にあるんじゃないかと思ってるわけです。で、壁にぶつかる前はおそらくあるんですよ。壁にぶつからまだ余裕でやっておられるうちは、例えば本を読んだり、人の話を聞いたり、例えばセミナーに参加したり、あ、こういう時はこうすればいいんだっていうのを学べるわけですよ。あるいは自分より優れた人に相談して、僕はこうすればいいよっていうアドバイスを聞いて、その通りやっていくこともできるわけですよ。壁にぶつかるまではですよ。ところが、壁にぶつかったら、それができなくなるんです。で、それが壁の意味なんです。今までの自分じゃダメだ。つまり、答えを外に求めちゃいけないっていうのが壁にぶつかった時なんです。じゃあどういうことかっていうと、外にある、どこかにある、どっかの本とか、どっかの人の頭の中とか、どっかのその古文書の中にある、どっかのありがたい工学セミナーの中で教えられる答えがあるんであって、それを探すんだって思っちゃいけないんであって、答えを作るんだと考えなきゃいけないんです。したがって、アファメーションその3は、私は答えを探すのではない。答えを作るんだと。私は答えを探すのではない。答えを作っていくんだと。いいですか?で、この感じがつかめると、壁にぶつかった時にむしろ興奮できるんです。よし、新しいチャレンジができると、新しい想像ができるんだと。いよいよ、今までは分かっていることを繰り返してきただけで、そろそろ退屈してきたんだと。いよいよ、新しい自分として新しいことを想像していく、ワクワクする機会に恵まれたんだというふうに思ってほしいんです。わかりますか?で、私は答えを見つけるのではない。答えを探すのではない。答えを想像していくんだ。答えを作るんだ。っていうアファメーション。まあ、あなたなりの言葉の置き換え方でいいんだけど。で、BGM はまあ、なんでもいいんだけど、僕だったら、まあ、2001年宇宙の旅のテーマ曲のね、サラトゥストラは書く語りきみたいな。わかんなければいいんだけど、なんかあれがしっくりくるわけ。想像していくってなんか、人類創造みたいな、なんかこう、新しいものが生まれてくるんだと。生まれてくるのは外に答えがあるんじゃなくて、中に答えがある。自分の中に答えがあるというより、自分で作っていくんですね。ないんですよ、外に。壁にぶつかったという時点でもう外に答えがないんだと思わなきゃいけない。自分が作っていくんです。作っていくのに対して、大抵の人が壁にぶつかった時に悩むのはどうしてかっていうと、もしかしたら、ここで俺って終わりなんじゃないかと思っちゃうんですよ。 もう道がないんじゃないかと思っちゃうんですよ。この困難な状況を打開して、より自分を成長させて、より前に進んでいく道、方法なんて、もう全部出し尽くしてないんじゃないかっていう思っちゃうから辛いんですよ。あるとかないの問題じゃないんですよ。作るんですよ、これから。わかりますかね？この考え方ができるようになるかどうかってところが壁にぶつかった時の一番大きい問題ね。壁にぶつかった時に答えを探そうとする。どうしようと思う。どうしようじゃなくて、どうしようと思った時に、どっかから、そのどうしたらいいんですかっていうのを求めて、だからあえてこの壁っていう、今回の壁っていう本に関しては、あえてですよ、いろんな批判を受けることは僕は覚悟の上で、具体的にこうしましょうってことを書いてないんです。あえて書いてないんです。他の自己啓発の本だったらね、売れる本とか評価が高くなる本ってのは簡単で、クックブックみたいにすれば大体評価が上がるんですよ。こうしましょう。例えばこうしましょう。こういう時には具体的にこういう風にやっていきましょうって具体例を挙げてあげるとみんな喜ぶんです。だけど、具体例を挙げてあげるっていうのは僕が答えを提供してあげてるってことでしょ。あるいは答えのヒントを。だけど、何度も繰り返すように壁にぶつかったってことは外に答えはないんだから、あなたにとってあなたが作っていかなきゃいけないんです。だから僕が本の中で例えばこういうふうに考えましょう、こういう考えましょうって言って具体例を挙げれば挙げるほど本でやりたいことと逆の方に行っちゃうって、このジレンマわかりますかね。だからおそらく読んでくれた人はどうすりゃいいのじゃって思ったと思うんです。あなたもきっと壁を短い本だけどさっと読んだけど、じゃあ具体的にどうすりゃいいのかわかんないじゃないと、方法論を示してくれてないじゃないと思った時点で違うんですよ。方法論は提示できないんですよ。なぜあなたが作らなきゃいけないからね。それを何度も繰り返し、その代わり繰り返し読んでもらうことによって、自分の中から自然に想像する力が生まれてくるように、本の構成を作ってるんです。実は、あの本は一言一句まで催眠療法のテクニックを盛り込んで作ってるんです。実を言うと。だから、あんまり長い本にはできないんですよ。一言一句までこう緻密に計算してですよ。言葉の選び方から、リズムの付け方から、点の打ち方から、ね、繰り返しの文章の作り方だから、いろんなところを工夫して作って催眠的な効果、潜在意識的に想像力が出てくるように作り上げていく、作っていく力が出てくるように構成するためには、やっぱり長い本ではできないから短く、その代わり繰り返し読んでもらえるだろうと。繰り返し読んでもらうことで、だんだんと自分の中から想像していく、あ、こういうこともやってできるんじゃないかっていうのは自分の中から出てくると。その喜びを感じてほしいがために、あえて繰り返し読んでもらい短い本で、しかも、短い本なんだけど細かいところまで実は工夫しているですね。だからもしこれを聞いてくれてる方の中で、自分は壁にぶつかってないけどカウンセラーなんだと、コーチなんだと、パーソナルモチベーターなんだと、そのためのクライアントを導いていくためのテクニックとして本から学びたいと思ったら、そういう観点から本を読んでもらうと、あ、石井さんはここでこういう仕掛けを入れてるなとか、あえてここでこことここがこう繋がって、だからここでこういう例えを出してるんだなっていうふうに、テキストブックとして解読していくこと、読み解いていくこともできるんですね。だからいずれその機会があったら、この壁っていう本をテキストにして、そのカウンセリングとかコーチングとか、パーソナルモチベーションのテクニックを教えるためのテキストとしても使えるなと思っているぐらいなんですよ。だから繰り返し繰り返し読む中で、自分の中で想像していくって気持ちがだんだんだんだんできてくる。考え方がね。っていうふうに考えてもらえるといいかなと思います。アファメーション3つ、もう一回繰り返します。その1は何でしたか？そうですね。私は真剣なんだけれども、深刻にはならない。焦点のテーマ。まあ何でもいいです。その2は、私はチャレンジャーだと。ね、ロッキーのテーマ、何でもいいです。チャレンジをするのはね、チャレンジをするってことは何かを失うものはないんだと。ね、チャレンジしていく、とにかく自分の力を出し切るってことなんだっていう気持ちで向かい合ってくださいと。その3は、私は答えを探すのではないと。答えを作るんだってことですね。そしてそのことに、その想像する喜びにワクワクした気持ちとか喜び。だから答えがあるだろうかと。ここには道があるんだろうかと思った時点で違ってますからね、方向性がね。あるとかないとかじゃないんですよ。作るんだから、ね。あるとかないとかどうでもいいんです。今、極端なこと言えば、今まであなたがぶつかっている壁の、を打開する道なんか、今までの人類の中で誰も思いつかなかった方法で、道なんか一切なかったとしても、あなたが作るんです。で、そういう気持ちになれた時に、壁は、そういう気持ちにあなたになってほしいから壁ってものが現れてるわけだから、あなたに、の成長を助長してくれるし、壁の役割が終わってから壁がスッと消えていってくれるってことが起こるわけ。ものすごく一言で言ってしまえば、壁にぶつかった時に想像する自分、想像っていうのはそのイマジネーションの想像じゃなくてクリエイティブの想像ですから、クリエーションの想像ですよ。作り出していく。 新しいものを作り出していく、自分の中から何か新しいものが生まれてきて、この脱皮して新しい自分になっていくっていうイメージでね、作っていくようになると、仮面は存在の、役割を終えたから、当たり前のように消えていくんですね。だけど、昔自分がうまくいった経験とか、これまではこうだとか、あるいはどこそこの他に何か答えを求めてってやってる限りは、いつまでも壁は消えないってことが起こるわけ。との大きな転換なんですね。壁、外に向かって、外から情報を得てたタイミングと、自分の内から湧いてくるもの、作り出していくものに気持ちを向けていくっていう、かなり、コペルニクス的なというか、ガラッと180度変わる自分の心のあり方なんでね。壁にぶつかった時にそういうふうになれる経験、今持ってるものを全部捨てていくっていう経験、ところがね、ある程度年齢になってこれを聞いてくれてる方っていうのは、ものすごく社会的にも知的にもね、経済的にもおそらく優れている方々がほとんどだと思うんですね。だからなかなか自分のやってきたことに自信があるし、自負もあるし、プライドもあるし、なかなかそれを捨てろって言っても難しい、わけですよ。ところがこれもよく話す話なんですけど、昔ね、テレビ見てたら、例のさつきみどりさんがね、年を取ると人間というのはなかなか人の言うことを素直に、聞けなくなってしまうもんだから、私はお習字を習ってるんです。お習字を習って先生の言う通りに入っていって素直にやることによって、自分の心を常に素直でいられるようにトレーニングしてるんですっていうのをおっしゃってて、やっぱりいつまでも若い素敵な方っていうのは、年齢がいくつになってもね、若い素敵な方っていうのはやっぱりそれなりの、努力をしてる。つまり、外見的に自分をきれいにするためのね、いろいろ、お化粧とか、なんかいろいろ、ダイエットとか、そういう外見的なことじゃなくてね、心のアンチエイジングというか、内面的な部分でもね、自分はより若々しく保っていくための努力をしてるんだなって、すごく感激したことがあって、それと同じように、やっぱり、どんな優れた人、優れていればいるほどね、今の自分をとりあえず、取っ払って素直な気持ちになる。で、本を読むときでも、セミナーに参加するときでも、そんなこと知ってるよとか、あれはそれはこれはこうねとか、石井さんこの本に書いたことは、他の本に書いたことは、あの本と同じことを言ってるとかっていうふうに、何か自分の知ってるものと比べちゃうけど、そうするといつまでも自分を抜けられないわけで。だから一回自分を素直な気持ちにして、初めて聞くように、初めて読むように、本でも、何度も繰り返して読んでくださいって言いましたけど、初めて読むような気持ちで向かい合うっていうことですよね。でそうすることによって変わってくるんだけど、自分の知ってるものと、もうこれ分かってるとか、これはこういうことだなって置き換えちゃうと、なかなか成長できないと。なかなか素直になるとは難しいけど、それには努力が必要なんですよ、やっぱりね。っていうことが言いたい。で、最後に、ちょっと早口はまあいつものことなんだけど、まあ短い時間のね、限られた時間の中で、できるだけこう、伝えたいという気持ちを分かってもらえたらなと思います。アファメーション3つ、繰り返して自分の中に浸透させていく。で、アファメーションも同じでね、何度も何度も同じことを繰り返していいかっていうとそうじゃなくて、繰り返すたびにですよ、一回ごとにリフレッシュというか、フレッシュな気持ちで、新しい初めて聞くように、初めてそれを自分につぶやくような気持ちで繰り返していってほしいんです。で、もう一つだけアファメーションに関してコツを付け加えると、アファメーション、例えばそのうち、私は真剣だけれども、深刻にはならない。って言ったときに、私はじゃないですか、主語が。これはまあ、いろんなところで喋ってることだから、わかると思いますけど、これをね、何回か繰り返すときに、私は真剣だけれども深刻にはならない。次に主語を変えるんです。あなたは、真剣だけれども深刻にはならないって言いながら、自分のちょっと外から自分に対して、だから僕が石井なんだけど、石井じゃない誰かが石井につぶやいてるっていう感じでね、外から自分に言ってくれてるんだっていう気持ちで、あなたは、つまり僕ね、あなたは真剣だけれども深刻にはならないっていうわけ。次に3回目は、彼石井博之はね、僕の場合はですよ、あなただったらあなたの名前に置き換えてほしいんだけど、彼石井博之は真剣だけれども深刻にはならないのであった。例えばね、そういう第三者の目線ね、いうふうに置き換える。だから同じアファメーションの言葉もその3つのパターンでやってみることによって、だんだん自分の中でこう自分で自分を持ち上げようとしている状態から、一回外に出て二人称になって三人称になってっていう、なんか外にどんどん離れていって、外から自分を見てるっていう感覚になることによって、客観的にアファメーションが立体的に効いてくるっていうことのテクニックなんだけど、だからわかりますね、アファメーションのやり方。これはこの3つのアファメーションだけじゃなくてね、他のいろんなアファメーションすべてにと通じて言えることなんだけれども、何か自分にこうそういうことを浸透させたいと思ったら、3つの認証を使うと。私は、2つ目の例だったら、私はチャレンジャーだと、あなたはチャレンジャーなんだと、ね、外から自分に言う感じでね。3つ目は、彼石井博之はチャレンジャーなのであったっていうふうにね、そういうふうに分けて、でまた、私はチャレンジャーだと、あなたはチャレンジャーだと、 彼、石井博之はチャレンジャーなのであったっていうふうに繰り返してやっていくことで、あの、なんていうかな、潜在意識の、なんていうか、違うところに刺激がいくっていうか、立体的に効いてきます。で、3番目のアファメーションだったら、もちろん、その、私は答えを探すのではないと、答えを作るんだ、答えを想像するんだ。あなたは答えを探すのではない。あなたは答えを作っているんだと。3番目は、彼、石井博之は答えを探しているのではない。彼、石井博之は答えを想像しているのであった。っていうふうにやるわけ。そうやってやっていくことで刺激が与えられると。で、最初に話したところだけど、自分で自分の髪の毛を持って持ち上げようとしてるからうまくいかないんであって、一回外に出る必要があると。で、普通はカウンセラーとかコーチとかパーソナルモチベーターとか、そういう人たちに助けてもらうから、それができるわけですよ。ところが、なかなかそういう余裕がないじゃないですか。あの、経済的にも時間的にも、人に相談できる問題じゃない場合もあるしね。そういう場合の一つの最後のとっておきのトレーニングっていうのを話しますって言ったけど、その話ね、なんでこれがとっておきで最後に取っておいたかっていうと、多分話してもやってくれないからです。あの、多分この話を聞いて、これすっごい効果的なんだけど、あのね、コーチングとか、セラピーとかにお金を使うよりは、セミナーなんか行くよりは全然効果的なんだけど、お金かかんないんだけど、だけどやらないんですね。みんなお金かけた方が効果があるような気がしちゃうから、やらないんだけど、でも効果的な方法なんで、やってくれないと思います。やってくれないと思うけど、一応すごいパワフルな方法なので、教えておきますから、いよいよ困ったら試してみてくださいってことですね。すぐやってください。これ聞き終わったらすぐやってくださいとはなかなか言いにくい。多分やってくれない話です。どうするかというと話は簡単です。ポイントは、セラピーであれ、カウンセリングであれ、コーチングであれ、パーソナルモチベーションであれ、同じなんですけど、いいですか？壁を越えるためだけじゃなくて、あらゆることに言えるんだけど、苦しんでどん詰まってもうどうしようもなくなっているっていうことは、つまり自分で自分を持ち上げようとしてるんだということに気づいたら、要するに自分が外に出て自分を導いてあげればいいんだと。その代わりにお金出してカウンセラーとかコーチを雇う必要なんかないんだと。じゃあどうすればいいかっていうと、すごく簡単な方法なんです。カセットテープでも、IC レコーダーでも MD レコーダーでも何でもいいです。何か声を録音できるものを用意しておいて、人のいない部屋でこっそりそのレコーダーに向かって自分の悩みを切々と語ると。ね。あの、もし仮に目の前にカウンセラーがいたら、自分はこういうふうに自分の悩みをぶつけるだろうなっていうのを、こんなふうになってこうやって困ってこうでこうでこうでっていうのを、吹き込むと。まあ、10分でも15分でも、人によってはもう何時間も喋りたい人もいるかもしれないけど、そうやってぶつけてみると。わかりますよね。で、しばらくちょっと時間が経ってですね、比較的気分が落ち着いているときに、いや、壁にぶつかってんだから気分が落ち着いてなんかいないんだって言うかもしれないけど、比較的気分が落ち着いているときに、それを聞いてみるんですね。そして、うわぁ、なんか俺、こんな声だったんだって普通思うんですよ。慣れてない人はね。あの、もっとなんか福山雅治みたいないい声だと思ったのに、こんな声だったんだとかね。で、僕だったら自分の、なんだもう、なんかすごく上手に喋ってるつもりなんだけど、何言ってるか喋らない、わからないぐらいの早口で滑舌悪いなってがっかりしちゃったりするわけ。でも、ちょっとそれ置いといて、それ慣れるぐらい聞けばいいんだけど、で、話の内容を耳を傾けて、自分じゃない誰かが話してると思えばいいんですよ。で、あの、幸いなことに、録音した声って自分が思ってる声と違うじゃないですか。自分ってこんな声って思うじゃないか。だからそれを利用して、自分じゃないんだと思って聞いてみるんですよ。で、自分がカウンセラーとかコーチだと思って、パーソナルモチベーターだと思って聞いてみるわけ。そうするとね、自分の問題を外から見ることができるわけ。だからよくそのスポーツ選手なんかでも自分がこう演技とか試合をやった後のビデオとかを自分で見たりするでしょ。すっごい真剣に見てるんですよ、ああいうのってね。それで客観的に見れるからなんですよね。その場にいるんじゃなくて外からね。それと同じことをやりたいわけ。そうするとね、不思議なことに自分がそのテープに吹き込んでる時には気づかなかったいろんなことが分かってくるわけ。あ、なんだ、こここうすりゃいいじゃんって。なんでそんな、それはさ、心配しててしょうがないじゃんとかね。あの、ここはだってむしろこういうとこいいとこじゃんっていう本を読んでくれた方は、その攻撃的ポジティブシンキングの視点から、どんどんできるようになってくるわけですよ。ね？わかります？だから、そういうふうに使ってみるんですね。あの、ね、これ聞いてなんだそんなことかってやらないよって、やらない、やってくれないでしょ。でもやってくれるとわかるんですよ。最初は自分の声がええっていう、こんな声だったのかってがっかりするので、しばらく時間を取られるけど、余計落ち込んじゃったよってなるかもしれないけど、慣れてくるとね、で、本当に慣れてくると、これ何とかやってると、もう、その吹き込んでる段階で自分を客観的に見れるようにだんだんなってくるんですよ。これは面白いんですよ。もう自分で自分で相談するね、テープに吹き込んで、あの、IC レコーダーとか吹き込んで、MD とかに吹き込んでいる、あの、吹き込みながら自分で、あ、でもこれはこうじゃんって、自己解決していっちゃうことが起こってくるんですよ。で、僕なんかでも、やっぱり悩みが 悩みっていうか、悩みって名前ないんだけど、何か困難な状況とどうしようかなっていう状況がぶつかった時は、一人でブツブツ喋ったりするわけですよ。人に聞かれるとちょっとやばい、いよいよ心もおかしくなったって言われるんだけど、前からちょっと怪しいと思ったけど、やっぱおかしくなったって言われるんだけど、そうじゃなくて、自分でボソボソ喋、人に聞かれないように喋ってると、自然に自分の中から出てくるようになってくるんですね。答え、客観的に見られるじゃん。喋りながら、悩みとか苦しみとか、困難なことを喋ってる自分をどっかで、外で見てる自分とか、だんだんできてくるようになるんですよ。繰り返しやってると。もしかすると初めて録音した時にもそうなる人もいるかもしれないけどね。そうなるといちいち録音しなくてもね、自分の中でその問題点を整理してこうだこうだこうだって言ってるうちに、あでもこれはこうじゃない、あそうだなっていう、だんだん自分でこうモチベーションをかけられるようになってくるし、コーチングできるし、カウンセリングセラピーできるわけですよ、自分にね。わかります？で、もし録音する機会が一切ないっていう方はですよ、安くてあるわけですから、いくらでもカセットテープとかだったらね、それで安いのでもいいから、ぜひ買って一度やってみることをお勧めします。時間も大してかからないし、お金をかけて人に話を聞いてもらいたいっていうよりはね、そっちの方がよっぽど効果的だったりするし、忙しい中でもできますからね。まあ、もし本当にいよいよ困った時に、そういうふうにやってみると、自分の中から壁を乗り越える答えを作り出していくって感覚が分かってもらえるかなというふうに思います。というわけで、壁という本、もう一度、これを聞き終わった後に読んでいただきつつ、またこの音声も繰り返し聞いていただきつつ、繰り返し自分の中に浸透させていただけたらいいかなと思います。また、何度も何度も本やこういう音声の中でお会いすることもあるでしょうし、いずれまだお会いしたことのない方は直接お会いして、壁を乗り越えた武勇伝をね、あなたの芸術作品としての壁を乗り越えた自分の姿をね、聞かせていただけたら、それに勝る喜びはありません。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。君のパーソナルモチベーター、石井博之でした。